皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はアメリカ唯一の内乱である南北戦争について説明していくもんですけど、前回はアメリカの北部と南部が奴隷制の是非によって分断していく流れについて説明しました。そしてこの後アメリカでは共和党が奴隷制反対を訴える形で頭角を現し、そして南北戦争の代名詞とも呼べる男が登場していくことになります。ということで南北戦争シリーズ第2回、張り切っていきましょう。共和党、トランプがいた政党で、今は市場重視の保守派、小さな政府を特徴とする政党ですが、南北戦争当時の共和党は、前回も説明したようにワンイシュー政党だったわけですよね。で、そのワンイシューの対象として掲げていたものが奴隷制。まあ、もともと共和党が成立した背景っていうのが、奴隷制に対する反発が原因ですからね。まあ、詳細は説明しませんが、カンザス・ネブラスカ法っていうものが民主党主導で成立して、でそれは今までの協定を無視するような形で奴隷制拡大につながる可能性がある施策だったんで、それに猛反発したのが集まったのが共和党なわけですよ。なんでその特徴からして共和党っていうのはもともと南部での支持を一切期待していないんですよね。で実際にその支持基盤も北部にしかない地域密着型の政党だったんですね。まあ、ただそうは言ってもナチスの最初の時みたいにダークホース的な存在だったわけではなくて、地域政党ながらもアメリカの国政をしっかりと運営できるほどの見通しを持っていたんですよ。まあ、それはなぜならアメリカ南部っていうのは結局アメリカ全土で見ると少数だからね。南北戦争当時のアメリカは全部で34州あって、そのうち奴隷制継続を訴える南部の勢力って13州しかなかったんで、まあ、それ以外をきっちりと取れば負けることはないと。で、民主党はその一方で全国に基盤を持っていたんで、つまり北部の方にも民主党勢力がいたわけですよ。これ白い目で見られちゃいますよね、北部の住民たちから。なんで北部民主党は北部の人たちと中途半端な妥協案を提示しようとする一方で、南部民主党は北部民主党のやつらめ日和やがってみたいなことを思うんで、まあ、簡単に言うと民主党が二分されてしまったわけですよ。で1860年に大統領選挙が行われたんですけど、民主党は実際に北部と南部で分裂をして、でそれぞれ候補者を擁立したんですね。なんで民主党は全然一致団結することができずに大統領選挙を迎えてしまって、でその結果共和党が民主党に初めて勝利することになります。そして共和党初の大統領として誕生したのがかの有名なエイブラハム・リンカーンです。アメリカ史における伝説的大統領ですね、リンカーンは。まあ、彼がどういう人物なのかっていうのはおいおい説明するとして、リンカーン自身は急進的な奴隷制廃止派ではなかったんですけど、でも南部の州たちはいつ奴隷制が禁止になるかわからねえっつって、これに大いに慌てることになります。でその結果起こったのが1861年2月のアラバマ州モンゴメリーで起きた会議。ここでは奴隷制継続を訴える南部13州、アラバマ、フロリダ、ジョージア、ルイジアナ、ミシシッピ、サウスカロライナ、テキサス、アーカンソー、ケンタッキー、ミズーリ、ノースカロライナ、テネシー、バージニア、この州の代表者が集まり、アメリカ連合国の独立を宣言してしまったんですね。まあ、細かいことを言うと、先ほどの最初の7州は前年すでに合衆国の脱退宣言を出してて、であとのいくつかの州は合衆国離脱自体はもう少し後に行われるんですが、まあ、とりあえずこれによってアメリカ南部にアメリカ連合国っていうものが成立することになります。で驚くべきはそのスピード感で、アメリカ連合国大統領までその場で擁立されることになります。でその記念すべきアメリカ連合国初代大統領はジワソン・デイビスっていう男、最初で最後のアメリカ連合国大統領ですね。でちなみにデイビス自身はその会議の場におらず、なんか本人の知らないところで勝手に大統領にされたみたい でなんか本人も結構困惑したみたいですけどね。まあ、ここら辺の真相は記録がなくて、もう誰にもよくわかんないみたいですね。でさらに翌月になるとアメリカ連合国は憲法まで制定してしまいます。まあ、そのベースはほとんどアメリカ合衆国憲法なんですけど、ちょっと前文に変更を加えていて、それはどういうものかっていうと、それぞれが主権を持つ独立した構成各州により恒久的な連合政府を形成するとしたんですね。つまり州の独立性をしっかりと文言にして高めようとしたわけですよ。でここら辺からも当時の連合国が合衆国に対して不満に思っていたポイントがはっきりと分かりますね。であとは細かな条文のところでは奴隷を持つ権利の保障が記載されています。すごいパワーワードですよね。奴隷を持つ権利、言論の自由、宗教の自由などと同列に奴隷所有の自由が憲法で訴えられているわけで、もうたった200年ぐらいの前の話なんですけどね、今から。もうだいぶ常識が変わりますよね、現代人と。で、さらには連合国の州出身の合衆国軍人たちが合衆国軍を辞職して連合国の軍人として故郷に帰任する動きも見られるようになります。 で、当然北部の共和党はその状態を指を加えて見てるだけのはずがないんで、南部連合軍に対してお前らの独立は認められないってことを言うわけですよね。となるともう戦争ですよ。南北戦争の一番最初の戦闘は1861年の4月12日、つまり連合国13州が独立をした2ヶ月後になりますが、サウスカロライナ州のサムター要塞の戦いから始まります。これは今後めちゃくちゃ激しくなる南北戦争の様相とは全然違って、まあ、だいぶほのぼのした戦いなんですけど、サムター要塞っていう合衆国の拠点がサウスカロライナなんで連合国側にあったんですね。だからサムター要塞からすると敵地の中にポツンと取り残されてしまったような感じなんですが、だから周りを取り囲まれてバンバン砲撃を受けて明らかに勝ち目がない状態で、サムター要塞を守っていた将軍も最初から食料が尽きたのと同時に降伏するつもりだったんですね。で、いい頃合いの頃に連合国の将軍がサムター要塞に呼びかけます。あなたたちはよく頑張った、我々もこれ以上砲撃したくないし、要塞を放棄してここを退去しなさい。で、降伏しろとは言わないんですね。退去して家族の元へ帰りなさいというわけですよ。で、それに対してサムター要塞の将軍はこう言います。軍の規約にのっとり合衆国のシンボルである星条旗を掲揚し、そして自分たちの手で下ろさせてくれと。で、これに連合国軍は OK を出して、そしてサムター要塞では星条旗が掲げられることになります。そして敬意の礼砲として砲弾を大量にどんどんどんと打ち上げ、連合国軍は合衆国軍の最後に拍手をし、合衆国軍は名誉を保ったままサムター要塞を後にしたのであった。おしまいという感じ。南北戦争の初戦、もう想像するだけであの国歌が聞こえてきますよね。まあ、出来レース感がすごいですが、とても平和的ですよね。戦争というよりただのセレモニーですよ、これは。で、ちなみにサムター要塞の戦いの死者数は合衆国側に1人いて、で、その人も最後の国旗に対して砲弾バンバン撃ってる時に暴発した結果の事故死っていうね。まあ、ただそんな現場の温度感とは裏腹に、サムター要塞陥落のニュースは北部では大々的に取り上げられ、リメンバーフォートサムターのセリフとともに南部に対する感情的反発がどんどん育まれます。まあ、ただこの時点でもってもまだ少し心に余裕がある様子が見られて、まあ、例えば合衆国の政治家がたまには戦争もいいななんてことを言ったり、で、他には愛国心が感じられるって楽しいねなんてことを言ってもいたり、もう奴隷をこき使う悪魔を倒すぞみたいな、もうなんかゲーム感覚ですよ。だからまだまだ余裕の様相です、南北戦争。まあ、でも愛国心が育まれるってことはそれだけ南部に対して反発する動きがあったのは確かで、で、驚くべきことに南部の連合国はそんな北部の反連合国モードの様子を見てびっくりしたらしいんですよ。えっ、なんでそんな怒ってんのってまあ、この人たちがサムター要塞を攻撃した頃から一応戦争始まってんだけどね。やっぱ南部の人たちからしたら、そもそも主権を持つのは州だから、意見が合わない州が連邦から独立することは当然の権利であるし、で、その中で南部にいちゃまずい勢力に対して平和的な戦闘が起こっただけなのに、なんでこんな怒ってんだこいつらと。やっぱね、この時点でもう考え方が根本的に違うわけですよ、北部も南部も。やっぱ人と人は分かり合えないとき、それでいてお互い無視できるわけでもなく利害関係が生じたとき、そういうときにこそ争いを発生してしまうわけなんですね。で、そんなわけで南部も悪いことをしてる意識は全くないのに悪魔のような言われ方をするもんなんで、何なんだよあいつらって。もうそれは南部も北部に対する本格的な反発が始まってきますよね。ということで、この時の北部と南部の人たちは老若男女で戦争賛成派が多数で、また愛国心を感じて楽しんでるような余裕な状況だったんで、もうこの先地獄が待ってるとは全く誰も思ってなかったんですね。で、それがよく現れているエピソードがあって、リンカーンはサムター要塞敗北のニュースを聞くとすぐに期間限定の志願兵を募るんですね。期間は3ヶ月、募集兵数は7万5000だったんで、まあ、全然この先の争いのことを見ると足りないんですけど、だからリンカーンはじめ合衆国政府は3ヶ月もあれば余裕で終わる戦争だと思っていたわけなんですね。で、それに対してものすごい人数が殺到します。もうそれだけ戦争やりたい人たちがいたということですが、で、この動きを見た連合国も当然同じように志願兵を募集して、で、こちらも同じように募集人数以上の人が殺到することになります。そして南部も北部も軍に志願した人たちはこういうことを言います。大丈夫、すぐに終わる、数ヶ月もしたら帰ってくるさ。まるで第一次大戦の前と同じような雰囲気に包まれてますが、北部と南部はこの先すぐに想像もしていないとんでもない事態に遭遇してしまうことになります。ということで、今回の話はここまでとして、この続きはまた次回。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、 X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。